の時間です、本日も、ライブ生放送でお送りをしております、第2火曜日は、奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日もライブ生放送でお届けをいたしますので、どうぞ最後までお聞きいただきますようよろしくお願い申し上げます。本日ですね、4月の14日の火曜日、もう4月ですね、ちょっともう一瞬3月で言い間違えそうになっちゃいましたけども、4月、入りましてもう中旬ということで、桜もねもうだいぶ散ってしまったところも多いのかなというふうに思います。ちょっと一部ねまだね咲いてるところもあるようなんですけれども、皆さんお花見とかされたんでしょうかね。私はね特別どこへ行ったということでもなく、ちょっとね車でね通りがてら、眺めたという程度でございまして、本当に、ね、今年の花のね桜のこう開花している期間というのは短かったようなイメージがありまして、皆さんどう感じられてますでしょうかね。本当に3月の、ねまあ、下旬にも咲き出して結構早く咲いたなというふうに思ったんですけど、4月に入りましてねちょっと雨がね、何日か降ったのかなというふうに思い記憶してます。そういうこともあってねせっかく咲いた、花びらがねちょっと散ってしまったのが早かったのかなというふうに、思うところでございます。まあ、本日ですね、なるしでちょっとね晴れてるようなイメージもあるんですけど、ちょっとね薄雲もね、かかってるような状態で、雨はね、もう全然降ってないんですけれども、ちょっと少し雲があるかなという感じですが、ちょっと気温はね、非常に暑いのかなという感じがしまして、夜はね、まだ寒かったりするんですけど、昼はこう一気に気温が上がったりしますのでね、体調管理とかね、皆さん気をつけていただきたいなというふうに思います。本日もですね、メッセージですね、皆様のメッセージをお待ちしております。メールがですね 784@narafm、7FM ですね、こちらの方でお待ちをしておりますので、ぜひとも、メールを頂戴できればありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。本日ですね、何を話そうかなと思っいつもね、年明けからはね、何度かいか、税制改正のね、話をずっと、やらせていただいておるんですけれども、今回もですね、まだ税制改正ね、多分1月で3月で、ね、2回ちょっとお話した、記憶はあるんですけど、まだね、話していないこともね、ありますので、今日もね、令和8年度の、税制改正の中からね、ちょっと一つまたお話をしていきたいなというふうに思っておりところでございます。はい、今回ですね、その令和8年の税制改正の中で、相続税の関係ですねに関しての、改正は実際来年からということになるんですけど、税制改正のね、ところに書いているものちょっとね、文章をちょっと読み上げたいと思います。これ税制改正大綱の原文です。相続税等の財産評価の適正化ということで、相続税法の自家主義のもと、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離の実態を踏まえ、その取引実態等を考慮し、次の見直しを行うということで、非相続人等がこれ課税時期前、ただ相続でしたら亡くなられた時より前ですね、5年以内に対価を伴う取引により、取得または新築をした一定の貸付用不動産については課税時期における通常の取引価格に相当する金額によって評価をするなんてことも書いてます。これ何を言いたいかと言いますと、結構ね、相続税対策ということでね、不動産のねこう活用ということで、マンションを買われたりとか、賃貸用のね物件を購入建築された方というのは結構いらっしゃるのかなと思うんですけれども、これ相続ね、もう起こりそうだなっていう、こう間際にこうバタバタって買うようなケースで、過去ね裁判とかもあったんですけども、そういうこともあって、こういったことが表明されたんだろうというふうには思うんですが、そもそも土地建物の評価って、今の現状ですね、相続税の 計算においてはどんなふうに、まあ、計算をするのかというのは、まあ、簡単に、まあ、これを、ねまあ、言わないと次の話ができないので、まあ、それをちょっと申し上げたいと思うんですけども、まず、例えばですね、よくあるのがね、まあ、現金で1億円持っているよりも、不動産に、不動産を購入して物、ね現金を物に変えた方が相続税評価額が下がって相続税対策がなるということでね、そういった営業ね、かかってきてもね、もううんざりだなんて方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。例えばですね、ここの一例で申し上げますと、例えば1億円でですね、まあ、いわゆる土地の評価というのはですね、相続税の計算においては、税務署が、ね、公表している路線化、いつも7月に公表されるんですけど、この路線化とか、最近ですとね、路線化をつける地域はだんだんちょっと減少傾向にありまして、まあ、固定資産税、市役所からね、最近今納付書が届いたなんてことも方も多いと思うんですけど、固定資産税評価に、まあ、土地宅地であれば一定の、ね、倍率、まあ、1.1 倍とかね 1.2 倍なんてところが多いんですけど、そういった金額をかけて、評価をする。で、建物に関しては、例えば1億円でね、取得した建物だと、まあ、固定資産税評価がね、その建物に使われているその材料とか、まあ、そのによってまあ基本的に原価を積み上げて計算するということで、私もね細かい計算方法はちょっと言えないんですけど、例えばね木造とかであればね、こういう木だったらまあ、大体、1本いくらみたいな、そんな計算をするようです。例えば、1億円でね、土地を買ったと、した場合には、まあ、相続税路線価がですね、例えば、まあ、8000万円の土地を1億で買うとか、建物だと、まあ、固定資産税評価が、まあ、例えば6000万円をするような建物をね、まあ、1億円で買うとかいうケースがあると思うんですけど、そうなると、まあね、キャッシュ1億円がですね、例えば土地だと8000万に変わる、建物だと6000万に変わるなんてことで、そこでですね、まあ、相続税というのは、まあ、財産評価基本通達というね、通達によっても評価するというのが原則ではありまして、その、通達に基づいて計算すると、結果的に相続税が下がるということでね、まあ、不動産を活用してという、ことがね、特に2015年にね、まあ 相続税のね、まあ、基礎控除が引き下げになりましたので、そのあたりからね非常に流行ったのかなというふうに思うところです。まあまあ、こういった形で、土地建物の評価を計算するということになってるんですが、まあ、ここがちょっと、来年以降の相続に関しては、まあまあ、これ法案としてはもう3月末に法案が成立したということですので、まあ、変わることになるということなんですね。まあ、この原則的な評価、まあ、通常であればこれ令和9年以降の相続もね、まあ、この方法ではあるんですけれども、まあ、先ほど申し上げたね、まあ、税制改正の大綱で書いてあることというのは、では相続の始まる前に、5年以内、例えば、不動産をまあ購入して翌年に相続が発生したようなケースとかだと、まあ5年以内の相続発生ということ、不動産購入から5年以内の相続発生ということになりますので、こういった場合にはね、路線化とか固定資産税評価額に基づいて評価するのではなく、まあ通常の取引金額によってまあ評価をするということになっています。で、ここでね、まあ、この税制改正大綱ではね、ちょっと注書きがありまして、この通常取引っていうのはね、まあ、なかなかその、じゃあ通常取引ってどんなんぼやって言われたら、同じ建物、似たような建物でも、人によってはね、値引き交渉を先生に買う方もいらっしゃれば、やはりね、値引き交渉をして買うという方も当然いらっしゃるかと思いますので、そういった意味ではね、多少差が出るということは当然考えられますので、この改正大綱では、まあ、課税上の弊害がない限りという、まあ、正し書きは書いてるんですけど、まあ、取得をした、まあ、貸し付け用のまたマンションとか、まあ、アパート等も含めてですね、取得価格をもとに、地価の変動等を考慮して計算した金額の100分の80に相当する金額によって評価することができるというふうな、ことが書いてますので、これまだね、通達がね、まあ、細かい通達がまだ発表されてないところではあるんですけれども、 まあ、基本的には買った金額の、まあ、8割で評価をするということであれば、基本的にはまあ問題なく申告できるのかなという個人的には、今の、調べる限りではまあ考えているところでして、まあ、でもじゃあなんでこんなことをね、税制改正で、まあされることになったのか、まあ、やはり、ね、当然ね、税金というのは皆さん当然少ない方が、ね、自分の手残りが増えるのにいいに決まってますし、私もそう思うんですが、まあ、いろいろこうやりすぎた行動が、ね、まあ、出た場合には、まあ、こうやって何らかの規制が入ってしまうというのが、まあ、私もね、もう学校卒業して会計事務所でずっとね、この仕事させてもらってるんで、なんとなくこう行き過ぎた事例が出ると何か規制されるなっていうのが感じるところなんですよね。で、これはですね、まあ、その資産をね、まあ、買った額と、まあ、いわゆる相続税や固定資産税の評価額のね、差額を狙って、あまりにもね、差があったような申告が出てるんですよね。で、これ過去の判例とかでね、ありまして、これは令和4年でしたかね、まあ、相続六項というね、言葉とか、まあ、ターマン判決とか、いうので、ね、ネットで検索するとひょっとしたら皆さんも見ることがあるとは思うんですけど、これはね、まあ、ある方がですね、まあ、13億円ぐらい借金をして、まあ、マンションをね、まあ、複数と購入をして、でその後数年後に相続が発生しました。で、まあ、13億、これね、ちょっと丸々借金が多少ね、現金を投入したのかっていうのはちょっと、はっきりはしないんですけど、まあ、その13億を借金したと仮定して、で、不動産の評価がですね、例えば3億とか4億だと、何も借金しなくて現金を持っている、もしくは、借金をしないでおけばですね、当然相続税が発生するところをですね、まあ、借金が十数億あるということが理由で相続税がゼロですよという申告を出したそうなんですね。まあ、これに、まあ、まあ当然税務署は、まあ調査に行って、まあ、否認をしたというところで裁判になって、まあ、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所すべて、まあ、国側が勝ったというような判決が、まあ、令和4年の判決で、まあ、あると。まあ、こういったことでもね、ちょっとね、我々の業界でも非常に話題になりまして、まあ、これ相続六項なんてね、言葉でね、言われることもあるんですけど、これ何やと言いますと、まあ、相続税のね、財産評価に関しては、これなぜだか私まだ理解できてないんですけど、相続税法律の中でこう細かい規定がされているというよりはですね、まあ、財産評価基本通達と言いまして、これ国税庁の長官が、その国税に携わる職員に対して、まあ、指示をするような、まあ、文書という位置づけなんですけども、この通達というものによって、まあ、いろいろ細かく決められているというところなんですね。まあ、その中でね、まあ、通達の6番目にですね、まあ、この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価格は国税庁長官の指示を受けて評価するというね、まあ、6項にまあこういう文言があるので、まあ、これで要は否定をしたということになるんですよね。まあ、まあ、そういったことがあって、まあ、令和4年の判決があり、で、まあ、今回まだ税制改正でちょっとね、まあ、相続の開始、まあまあ、直前だったらまあしょうがないし、もう5年って結構長いなというのは個人的な印象で、まあ、これだったら、たまたま不慮の事故とかでね、万が一のことが出てしまった場合にも、まあ、これにかかっちゃうのかなと思うと、まあ、どうなのかなって、もうちょっと、まあ、個人的には、緩くてもいいのにと思うところもある反面、まあ、これも決まったことなんでどうしようもないということになりますので、で、まあ、ちょっとこの辺の話をね、もうちょっと、突っ込んで話していきたいなというふうに思うんですけども、もう、これですね、まあ、先ほど申し上げたように、まあ、5年以内、相続開始前5年以内に、取得した、不動産については、まあ、取得額ベースと言った方が分かりやすいと思うんですけども、取得額ベースで評価をしますというのがベースでございます。で、これですね、要は令和9年、1月1日以降の相続等により、取得する財産の評価についてという適用すると書いているので、まあ、令和9年以降のですね、まあ、相続 に関して、適用されるということですので、まあ、万が一この令和8年中に相続があった場合というものについてはですね、まあ、適用し、当然されないということなんですね。で、もう一つ、これ注意書きで書いているのがですね、まあ、今回ですね、これこの税制改正大綱にも書いてるんですけど、この改正の通達がね、またこれ夏ぐらいまで多分出ると思うんですけど、まあ、その日までに、もう建築中であるとか、すでに完成している建物については適用しないって書いてるんですよね。まあ、こう読むと、一体どうなんていう話になっちゃうんですけど、まあ、これ、まあ、建物に関しては、まあ、すでにね、建築中のものとかだと、ね、そんなの聞いてたら最初から建築してないわ、なんて人もね、まあ、出るかもしれないので、まあ、建築中だったら、まあ、そこまでは適用しないよということと、あともう一つ、これ、読み取れるのがですね、まあ、5年以上前から、取得している土地、例えば、まあ、もともと農地でね、ずっと持ってて、そこへね、マンションを建てようということで、まあ、造成埋め立てをして、建物を建てましたというケースだと、まあ、土地自体はね、まあ、5年以上当然所有しているということになるので、まあ、ここに関しては適用されないんだろうなというふうに、読めますよね。まあ、なので、まあ、仮に、昔から持っている土地に、そういったマンションを建てた場合には、場合によっては、建物の部分だけ、5年以内の相続が発生したというケースだと、ちょっと通常の固定資産税評価では評価できないということになるかと思います。で、まあ、あとですね、時間もちょっと、押してきましたので、まあ、具体的にじゃあその具体的でどれぐらい評価額とか税額って変わるのというのをちょっと、時間の許す限りお伝えしたいというふうに思います。まあ、例えばですね、土地の購入を1億円で、まあ、ここは路線価ベースの評価だと8000万円という土地で、建物に関しては2億円で買いまして、固定資産税評価1億というふうにした場合、まあ、その他はこうね、例えばマンションであればまあ全部もう 100% 貸し付けをしているとかいうことで、まあ、借地権借家権割合とかも、まあ、地域によって借地権割合はちょっと違うんですけど、借地権割合という、これね、また余談になりますけど、この場所場所によって、この、借地契約を結んだときに、一般的に借り手レートに何割の権利があるかというね、割合をこう、これ国税庁の方で、まあ、地域によって決めてるんですよね。で、奈良県だと、まあ、私が経験する限りは、まあ、5割という地域が多いので、この借地権割合を 50% です。借家権割合と言いまして、これは建物を借りている場合の権利っていうのもね、国税庁が実は定めてまして、これはね、全国一律で今3割となっているので、これも3割とした場合、まあ、そんな前提条件、ちょっと細かい前提条件ちょっと言わないとね、話が変わってはいけないので申し上げましたが、こういった場合だと、1億円で買った土地はですね、相続税評価、今までの従来の相続税評価で6800万という試算になりました。建物に関しては、固定資産税評価が1億だとすると、まあ、貸し屋割合を引くと7000万の評価、3億を使って買った建物が、今までの、相続税評価でいくと、1億3800万になるんですよね。ところが、先ほど申し上げた令和9年に改正される、ものに該当、土地建物両方該当した場合、っていうのはどうなるんでしょうかというところなんですが、まあ、ざくっと言いますと、今私のね、知る限りで予想できる評価方法としては、まあ、土地は1億円で買ったとすれば、その購入金額の8掛けということで、まあ、土地が8000万、建物は2億で買ったと仮定すると、その8掛けで1億6000万、まあ、合計2億4000万になるのではないかと思います。最初の1億3800万と2億4000万の差で、まあ、1億200万、まあ、約1億円の差が出るんだろうなと。で、相続税の、ねまあ、計算方法というのはですね、単純に、例えば、自分の持っている自宅について何パーセントの税金ですかとか、そういったマンションとか持っているとマンションについて何パーセントの税金ですかというね、こう考えられる方もいらっしゃる 実はこれ結構いらっしゃるんですけど、この相続税の計算はですね、亡くなられた方のお持ちになっている財産を全部集めて、まあ、そこからね、まあ、そういった借入金等がある場合は借入金を差し引いた、まあ、その残りの純額、まあ、これ、まあ、住産の、まあ、課税額ですね、そこから基礎控除を引いたのが正式な課税される金額なんですけど、そういったあの純資産からまあ基礎控除を引いた残りの金額に対して、相続税がいくらですよという、計算になります。で、まあ、具体的な税額もちょっとね申し上げた方が分かりやすいかと思いますので、まあ、具体例としてですね、相続人がまあ子供2人だけです。で、まあ、純資産に関しては、まあ、先ほど、従来はの、評価で1億3800万と、まあ、改正された後の評価でいくと2億4000万という数字を申し上げましたが、まあ、他ちょっとね、本当はここに現預金があったりとか、借入金があったりとか、いろいろあるんですけど、もう、そういうのをちょっと抜きにして、単純に1億3800万と2億4000万で、まあ、子供が2人ですという場合は、相続税がどうなるのかというのをね、ちょっと簡単にちょっと、試算したので、ちょっとその話をしたいと思います。まあ、従来ですと、この1億3800万から、4200万の基礎控除を引きます。で、まあ、課税される対象が9600万。これにですね、この相続税の計算では、法定相続分でもらったとしたら、っていう前提で一旦税金の総額を計算するというルールになってますので、この計算でいくとですね、子供2人分の相続税の合計で、まあ1520万円という計算になります。で、もう一つ、この通達の改正後、2億4000万から、基礎控除4200万を引いた、金額で相続税を計算しますと、相続税のこれ2人分の相続税の合計額として4540万というと、まあ結構上がるんですよね。1520万と4540万、この差になりますので、約3000万、相続税が上がるということで、これ、こう考えると、まあ、で、従来からずっとね、不動産持ってるという方には全然関係ない話ではあるんですけど、こう、駆け込みでね、買うというケースになりますと、まあ、ちょっとインパクトのある話にはなるのかなと思います。で、まあ、これもね、まあ、本当はこう、その他ね、まあ今回配偶者なしということで計算しましたけど、配偶者の方がいらっしゃる場合は当然ね、その軽減があったりとか、まあ当然そのマイホームの敷地とかですね、そういった事業で使っている敷地はね、まあ一部宅地の、まあこれ小規模宅地の特例という、ちょっとね、計算上その課税価格を減らす特例の計算方法もあるんですけども、まあそこはちょっともう割愛して、ザクッと試算したら、まあまあな金額に、金額の差ですね、なったので、ちょっと今後これどうなるのかなと。まあもうちょっとですね、まあ個人的には、もうちょっと薄く広くね、して、あまりね、こう過度な、まあ節税対策に走る人が出ないような税制になれば、本当は平和なのかなと思うと、今日この頃でございますが、今日もですね、たくさんの、メールを頂戴しました。ありがとうございます。ラジオネーム、杉花粉より、ヒノキ花粉がつらいまーさん、こんにちは。私は個人事業主なのですが、取引先からインボイスがないと支払いができないと言われました。インボイス番号の取得は簡単にできますか？マイナンバーカードを持っていなくてどうしようかと思っています。ぜひお知恵をお貸しください。まずですね、マイナンバーカード自体はカードを、作っていなくても市役所に行ってですね、住民票を発行していただくときに、個人番号というのはですね、もう皆様に設定されてますので、市役所行って住民票を発行してもらうのに、個人番号を、書いてほしいということをね、おっしゃると、個人番号を書いて住民票を発行してくれますので、税務署にね、書類を出すときに、基本的にマイナンバーを書く、仕様になってますので、マイナンバーカードを作ってないという方については、そういった形で、個人番号を知ることができるのが一点。あと、インボイス番号の取得が簡単にできますか？これできますね。インボイス登録に関してはですね、まあ、原則として、登録したい、日の、まあ、15日より前の日に、申請をしなければならないというふうになってますので、 ちょっとね、5月1日から申請しようとなるとね、もう今日4月14日でちょっとね時間が、まあ、ギリギリだとは思うんですけど、まあ、あのこれインボイスがないと支払いができないっていうのもちょっと、うん、これも本当はどうなのかなというは思うんですけれども、まあ、インボイスがあった方がね、まあ、まあ相手方としては当然消費税の納税が少なくなるということになりますので、まあ、登録をしてほしいしという趣旨なのかなとは、まあ、予想はしますが、番号に関しては事前にそうやって申請すれば、インボイス番号の、発行は税務署がしてくれます。続きましてチョコミントさん、こんにちは。相続税の手続きを始めたのですが全く終わりません。これってどのくらいの日にちがかかるのが普通ですか？失礼しました。これは全く個人によって変わりますので、なんとも通常何日で終わるというのはちょっと申し上げにくいところ。当然財産の数がどんだけあるのかによっても当然変わってきます。手続きといってもですね、まあ残高証明書の発行であるとか、まあ、不動産があるのかないのかによってね、不動産のね、そういった所有状況も調べないといけないとかっていうのが結構そのあります。遺言があるのかないのかとか、そうなるとね、もう半年ぐらいになるとあっという間にかかるというのが、まあね、私の実務をねやらせてもらっている中での感覚でありますが、相続税の申告は亡くなられたことを知った日の翌日から10月以内となってますので、まあ、基本亡くなられてから10ヶ月と考えていただくと分かりやすいと思います。続きまして吉野さん様、ありがとうございます。先生こんにちは。毎日なんだかんだと忙しくしていますが、少し時間ができたので今日は久しぶりにと奈良 .fm を聞いています。ありがとうございます。先生のお話を聞くと自分のお金に対する知識のなさといい加減な性格に我ながらへこんでしまいます。きっと先生は仕事以外もきっちりされるんでしょうね。なんだか自分自身を顧みると言いますか、反省しながらこれからちゃんとしなきゃと思いながら聞いていますので、まあ、まあ、仕事に関してはね、当然ね、まあ、きっちりしないといけないので、まあ、きっちりは、してますけどもね、私もちょっとね、ゆっくりするところないとなかなか、続かないので、まあ、息を抜くとか息を抜きながら、ちゃんとやるところはちゃんとやるというような、考えで、ずっと頑張ってますので、まあね、久しぶりに聞いていただいたということなんですけどね、ぜひね、来月以降も聞いていただければというふうに、思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。あっという間にですね、時間30分がもう終了という、ところになってまいりました。まあ、まあ、改正点はね、まあ、もうちょっとこの相続の資産関係に関してはもうちょっとあったんですけど、まあ、時間切れということで今日のところは、まあ、この辺に、させていただこうかと思います。ありがとうございます。来月はですね、5月の、ゴールデンウィーク明けがですね12日になります。今回もねゴールデンウィーク、これ9連休とか、まあ、ひょっとしたらね、まあ、4月の、ね、29日から休みということで、12連休という方もいらっしゃるようですけども、皆さんゴールデンウィークね、どうされるのか、また来月の放送の時にですね、また聞かせていただけると、メールをいただけると嬉しいなというふうに思います。来週はですね、行政書士の藤岡先生の登場となりますので、そちらもどうぞお聞きください。本日も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。では、さよなら。